皆さん、こんにちは。番組へようこそ、スーザン・マクソンです。本日は、オアシス・インサイトについてお話を伺うため、お二人のゲストをお迎えしています。IAQG、国際航空宇宙品質グループのデジタル担当責任者であるグレッグ・フォンテーヌ氏と、オアシスの開発元であるインタクト US の CEO、ジェイク・ルーイン氏です。お二人ともようこそ。
こんにちは。お会いできて嬉しいです、スーザン。
ありがとうございます。さて、4月1日から各組織のオアシスファイルライブラリーにオアシスインサイトレポートが届き始めています。本日はこれらのレポートについて少し深く掘り下げていきたいと思います。リスナーの多くはすでに受け取ったか、間もなく受け取ることになるでしょう。多くの方々がこのレポートが何であるかをご存知かもしれませんが、グレックさん、チェックさん、皆様が抱いているであろうより技術的、あるいはテクノロジーに関連する突っ込んだ質問について詳しくご説明いただきたいと思います。では早速ですが、グレックさん、まずはじめにリスナーの方々へ、オアシスインサイトとは何か、そしてこのレポートはいつ誰が受け取るのかについてお話しいただけますか。
はい。オアシスインサイトは現在進行中のオアシスの活動及び監査プロセスの一環として生成される新しいレポートです。現行バージョンのレポートは監査の直後に生成され、認証は維持できたか、監査に合格したか、どんな不適合があったかなどといった単純な問いを超えて、監査に何らかの背景情報を提供することを目的としています。このレポートは対象組織とその組織に関連するすべての人員、例えば管理者、サプライヤーの連絡窓口、コンサルタントといった基本的にサプライヤーの監査情報にアクセスできるすべての人々に発行され、閲覧可能になります。
ありがとうございます。このレポートにはいくつかのセクションがあるようですね。主要な構成要素と各セクションが何を表しているのか教えていただけますか。
メインページは概要で、比較対象となるベンチマーキングコホートの定義が記載されています。またどの監査が対象であるかといった監査に関する情報も含まれます。監査評価があり、将来的には過去の履歴データも表示されるようになる予定です。そしてスコアリングの仕組みに沿ってカル分類されたベンチマーキングと監査結果が示されます。2ページ目の次のセクションは実験的なもので、監査中に検出された事項、主には不適合などに関連した内容に基づき AI が生成したインサイトです。次にスコア化された情報とスコア化されていない情報に関する一連のグラフと情報があり、特定の監査、コホートタイプにおけるメジャー及びマイナーな不適合の分布などが確認できます。そして最後により広範囲のベンチマーキングと分布図が示されます。これにより自分の属するコホート全体の傾向として最も一般的な不適合の分布や監査の現地滞在日数などがどのようになっているかを把握できます。最終的に監査で発生した事象に基づいて利用可能なリソースを掲載しています。現時点では監査で指摘された不適合に対する AIM のコンテンツが含まれており、将来的には SCMH のガイダンス資料も追加される予定です。
様々なツールやデータ、指標、情報が提供されているようですね。ジェクさん、これらのインサイトで提供される多様な情報を利用者はどのように解釈すればよいのでしょうか。
それは非常に興味深い質問です。なぜなら、ここには多くのデータと情報が含まれているおり、後ほどお話しすることになると思いますが、今後さらに増える予定だからです。私たちの考え方としては、まず第一に AS9100 シリーズの認証を取得すること自体が非常に大きな成果です。このレポートは、その成果に加えて付加的なコンテクストを提供するものです。基本的な考え方としては、これは特定の監査時点を類似の監査と比べたその瞬間における状況を示したものです。つまり状況に依存するものです。その瞬間と他の監査と比べるコンテキスト的なものです。サプライヤー全体を格付けすることが目的ではなく、むしろその監査がどのように進んでどのような結果であったかについてのインサイトを提供するためです。結果を過度に深刻に捉えすぎず、でも同時にパフォーマンスや達成度、理解を促進するために活用することが重要だと言えるでしょう。
それは非常に興味深い点ですね。このレポートは比較的新しいものですから、リスナーの皆さん、特に初めて接する方々に誤解がないようにしたいと思います。 評価が実際のスコアだと誤解している方もいらっしゃるようですが、そうではないんですね。ジェイクさん、もう少し詳しく教えてください。他に私たちが誤解を解いておくべき点はありますか？
ええ、これは面白い点ですよね。スコアというものがあると、私たちは条件付けられています。人生を通じてスコアやガレーティングというものに囲まれて生きてきました。言ってみればスコアは怖いものです。そしてここでの最大の落とし穴、あるいは危険は、低いスコアを見て正確なジャジメントを下してしまうことです。しかし、このプロセスの関係者全員が理解しておく必要があることが重要なことです。いかなる種類のスコアも他の監査と比べるというコンテクストだけでなく、その監査で何が達成されたかというコンテクストの中で捉えるべきだということです。大規模で複雑な組織や非常に厳密な監査を自ら要求している組織は多くの不適合を指摘されるかもしれません。それ自体は必ずしも悪いことではありません。特にこれらすべての情報が監査が公表される結論段階で出てくるというコンテキストを考えればなおさらです。その時点までにはこれらの組織は不適合を解決するためにすでに取り組んでいるのです。ですから私たちが本当に求めていること、そして重要だと考えていることは、レポートがその特定の時点のコンテキストで受け取られ、組織が社内外で協力し、結果を過度に深刻に捉えすぎず、むしろレポートを自社の QMS の改善、ひいては QMS の究極の目標である納期遵守と品質の向上に活用することであると考えています。その点に加えてですね、例えば複数拠点を持つ組織の一部として行われる1日だけのサーベイランス監査を見ている場合、あと落ちうるような全ての監査が同じように作られているわけではないということを認識することが重要だと思います。監査サイクルの中である部分で特定の事項がカバーされ、他の部分ではされない。その結果として生じる複雑さは、私たちが見ているこのレポートはあくまである一点の状況を示しているに過ぎないということを意味します。これはサプライヤーの格付けではなく、監査の評価です。この単一のイベントを他の類似した単一のイベントと比較していますが、それらすべてのイベントが等しく作られているわけではありません。
みんなで正直に認めましょう。これは彼らが監査に無事合格した後の話だということですよね。
ええ、その通りです。先ほどもグレックが言った通り、彼らは認証を取得して維持しているんです。発生した不適合は、このレポートが生成される前にすべてクローズされています。ですから、監査で何か指摘されたとしても、このレポートが出てくる時点ではもう解決しています。そして、これもまた些細なことではありません。
全くその通りです。少し話題を変えて、技術的な側面に踏み込んでみましょう。これらのレポートには、どのようなデータソースが使用され、統合されているのでしょうか。そして、レポートを受け取る側から見て、私のデータ、つまり、今レポートを受け取ったばかりのリスナーだとしたら、その私のデータはどのように使用されているのでしょうか。
オアシスインサイトレポートは、世の中にあるすべての監査から得られた実際の監査結果を AI がデータ比較することに基づいていますが、ご自身のレポート以外ではデータは匿名化されています。つまり、ある特定の規格、特定のタイプの監査で発生した不適合の数などは、ある特定の監査と比較するための一般的な比較データとして使用されます。個々のデータセットは、その組織のために生成されたレポートの中だけで利用可能で、その組織自身のものです。データは匿名化されていますが、その組織が受け取るある実際の監査レポートでは、自分の結果を見ることができます。
ジェイクさん、これらのレポートがくれられる過程を説明してください。データはどのように収集され、処理され、提示されるのでしょうか。私が監査を受けて、そして今レポートを手にしている。その間に何が起きているのですか？
そこに至るまでには、オートマジックと呼んでいるシステムが働いています。すべてが自動的で魔法のように行われます。実際には、すべての基盤となっているのは、これまでに行われたすべての監査結果という基本データセットです。特定の規格において、監査が行われるたびに、進行中のデータセットが構築されていきます。監査結果が公表されると、システムが処理ツールに、監査が公表されたので、確認してください、と伝えます。ツールがそれを受け取り、OK、これはどんな規格の監査か、期間は、どの炊事コホートグループに分類されるか、それを分析し、データセットを構築し、スコアをつけ、その記録を後々のために保存します。そして、よし、レポートを作成しよう、グラフもたくさん作ろう、となり、レポートをレンダリングして、システムを通じてサプライヤーに送返します。これらすべてを全体として見ると、まさにオートマジックです。
オートマジック、なるほど。
レポートを分析し、要約するために特定の種類のモデルが使われているんですか？人々が価値を見出している非常に中身の濃い情報が出てきているようですから。
ええ、二つものが同時に動いていると考えています。まず一つ目は、多かれ少なかれストレートなデータサイエンスのアルゴリズム群です。これは、比較やベンチマーキングなどを行うためのデータサイエンスの仕事です。そしてもう一つが、LLM、つまり大規模ランゲージモデルです。これは基本的な AI で、ベンチマーキング以外のもっと分析的な部分、例えば2ページに表示されるような比較の一部を行っています。ですから、ストレートなもっと統計学に近いものと、大規模ランゲージモデルの両方です。
それらすべての情報を踏まえて、グレクさん、組織はこれらのレポートをどのように活用して、改善が必要な領域、あるいは非常にいいシステムをさらに良くするための改善の機会を特定できるのでしょうか？
そうですね。まず明確にしたいのは、